はい、建築系ラジオです。建築系ラジオの井上研究室の建築デザインレビューの、コーナーを、まあ、始めていきたいと思いますけども、今回はですね A&U の海外編ということで、2010年の9月号からですね作品を取り上げて、紹介していきたいと思いますね。で、合わせて今回ですねこの取り上げる作品にちょっと関連してプロジェクトの紹介を少し、僕らのプロジェクトが非常に関連のもの、深いものがあったので、それも同時に紹介していきたいと思いますね。じゃあ今回出演するのは研究室の大学院生の福原君と、それから佐藤君ということで、福原君と佐藤君の方から一言自己紹介をお願いします。どうぞ。
南研究室修士2年の佐藤です。
はい、
同じく福原です。
はい、じゃあね、今回のその A&U はですね、まあ、結構これ大御所の作品がたくさんこう紹介されていて、まあ、例えば、アルバロ・シザであるとか、それからヘルツォーク&ムーロンとか、ザ・ハリドとか、まあ、ジャン・ヌベルとかいろいろ載ってるんですけども、まあ、個人的にはこのアジャイの、デビッド・アジャイの作品なんかも極めて興味深いんですけども、今回この中からジャン・ヌベルのパビリオン、サーペンタインギャラリーのパビリオン2010っていうのを取り上げて、まあ、紹介したいなっていうふうに思いますね。というのは、これはちょうど僕らが今やっているプロジェクトとの関連性がまあ少しあるような作品で、まあ、ちょっとこれが気になったんですけども、まあ、これはどういう作品かというと、サーペンタインギャラリーというのはいろんな建築家がこれまで毎年いろいろとパビリオンを設計して、まあ、建築として作っているんですけども、まあ、これはですね、もう一見して赤いんですね。真っ赤っか。内部空間も外部も、使われているガラスも、そのパネルも、それからいろんなそこに置かれているそのファーニチャーもですね、もう全部赤いんですね。で、まあ、大きな東屋のような、まあ、カフェレストランのようなそのスペースになっているんですけども、まあ、ほとんどこう実質的に平屋に近いような建築で、緑の、非常にこう景観のいい敷地にですね、大きな東屋としてパビリオンが作られていて、まあ、巨大なその赤い壁が斜めに立ち上がっていて、その、隣接したスペースをですね、吹き放しの開放的な空間を赤い屋根で覆った、まあ、そういったパビリオンになっているんですね。で、これ面白いのは、その外部空間に流れ出しているそのファーニチャー、ですね、そのベンチであるとか、それから卓球台とかも全部赤く塗られていて、緑のその芝生とか樹木の中にですね、赤いそのオブジェや建築っていうものがそこにこう配置されているので、すごくそのコントラスト、色としてそのコントラストが出ていて、なかなかこう綺麗なんですよね。で、まあ、これ布もそうだし、このガラスもそのカラーガラスになっていたりとかして、まあ、一部その鏡が使われているんですけども、赤い空間、非常にこう発色した赤い原色の空間というものが生まれているので、それがこう非常にこう不思議なインテリアを生み出しているというふうな感じがしますね。で、ジャン・ヌーベルは結構こういう赤い色っていうのをよくこう使ってるんですね。まあ、実際にそのケーブランリー美術館であるとかもそうだし、その他の建築においても、非常にこう原色性の強い赤っていうものをこうすごく使ってるんですけども、まあ、ジャン・ヌーベルは本当にもう光の魔術師とか、まあ、言われるぐらいで、こう建築をその色を使って表現するってすごくうまいんですけども、非常になんていうのかな、こう艶のある生めかしい空間、そういった空間をこの赤によって作り出していて、まあ、歴史的に見ても例えばその日本の鳥居であるとか、赤っていうのは結構意外と使われてるんですよね。で、僕らもね、例えば僕は南洋ドルーフラウンジで、何人かの人たちとプロスペクターで一緒に設計して、まあ、いろいろ検討した後で床を赤に塗ったんですけども、赤っていうのはそのインパクトを与えるっていう意味では非常にこう強い色で、存在感があるんですよね。まあ、そういったところからちょっと少し話をしていきたいと思うんですけども、じゃあ2人の方からですね、まあ、このサーペンタインギャラリーのパビリオン、これを見て、まあ、少し簡単なその感想を聞いてみたいと思うんですけども、じゃあどうしようかな、じゃあ福原君の方からちょっと言ってみますか、どうですか。
はい、まあちょっとこれ見て、まあ赤いなっていうのはもちろんあるんですけど、そうですね、まあこの赤さっていうのが、やっぱこのさっき先生も言ってたように、やっぱりこう、なんですかね、こう、 対比的な関係っていう風になってて、うん、まあうちから見た時でもまあ緑が映えるし、うん、まあ、外から見た時もこう、まあ、逆この建物があるからこそまあ、うん、こう逆にこう緑っていうのが生えてきてるのかなっていう風にもちょっと見受けられるっていうところがありますね、うん、はい、
そうだね、
そうですね、これ家具も全部赤いんですよね、
これなんか赤い家具みたいだね、全部ね、
多分赤いですよね、うん、なんか
外の風景を撮ってる写真を見るとさ、うん、外のなんかベンチとか全部赤かったから、はい、
うん、すごい卓球台まで赤い、そうだね、うん、なんか流れ出してきてる感じなんですかね、なんかこう中から、
う
ん、
そうだね、カーテンとかも赤いしさ、はいはいはい、
このなんか赤いカーテンがこうファって出てる感じとかなんか、うん、それもなんかちょっと流れみたいなのをちょっと意識してるのかなっていうふうにも思いますね、
う
ん
う
ん、
そうですね、
この断面図見てみるとこの地形からこうここは上がっていってるんですね、なんか屋根がつながってて、
ね、うん、なんかあの斜面としてこうね空間がつながってるような感じが
そうですね、
あの出てますよね、うん、まあさ、ここまでさ真っ赤っかにさ色を塗るっていうのはさ結構その設計者としてはすごく勇気のいることなんだけども、そのジャン・ヌーベルの場合はこう徹底してやってるから、まあ、それがすごくこうインパクトを与えてるっていう感じあるよね。じゃあ佐藤君はどうですか、これを見たときに。
まあ、僕も、まあ、率直にこの緑の中にこの赤が出てくるっていうのはすごいコントラストがすごいと思ったし、まあ、日本だとあんまこういうまあ、森の中に突如この赤が出るっていうのはあんま考えられないっていうか見たことないかなっていうパターンだと思いましたし、あとフランスにあの前に行った時にあのジャン・ヌーベル の, あのパリのリオン、あ、パリじゃない、リオンのオペラ座、
あ、リオンのオペラ座ね、
入った時も、
あれは僕見たよ、
はい、あの時もなんか黒く統一されてて、まあ、一部ランプが赤かったりっていう部分はあったんですけど、ほとんど黒で、あれも結構その周りが結構白い建物が、まあ、昔の古い建物が多くて結構白と黒のコントラストが効いてて、そういった意味で結構コントラストそのメリハリがつくと結構空間にそのダイナミックな感じになるというか、そういうのはなんか実際に行ったんで、そういうのは ここに行った時もそういうふうに感じるのかなっていうふうに思いました、
うんうんうん、そうだね、なんかすごく艶やかな色っていうかね、建築になんかこう色気があるっていうか、なんかそういうふうな感じがするね。僕はなんかの写真家の森山大道さんとさ、まあ、時々ねお仕事をさせていただいたことがあってね、やっぱり建築は色気がないといけないっていうようなことを森山さん、大道さんが言ってたね、うん、でもまあだからその代表がなんかちょっとジャン・ヌーベルだなっていうような感じもちょっと僕はするけどな。それと今さ、僕2人の話を聞いてちょっと思ったのは、これ一番最初のジャン・ヌーベルのね、これ作品のね紹介のページで、内部空間が全体的にこうなんかボワーっと赤くなっていて、その中に人のいる写真があるんだけども、これなんか見るとなんかちょっとこう陰影雷さんの気配っていうのを感じさせるんだよね。つまりその谷崎潤一郎の陰影雷さんっていうのはどっちかっていうとこうなんか墨の世界っていうか黒と白しかないように思うんだけども、実はこのほのぼのく赤い空間っていうのは別の意味での陰影雷さんっていうものにつながるところがあるのかなっていうのをちょっと思ったね、うん、はい。まあね、実は今回この作品を取り上げたっていうのは、僕らさっきも言ったように今回大学の中でそのプロジェクトをずっと進めてたんですよね。でそれがプロジェクト B2 って言って、まあ、B2 っていうのは B の事情って書くんですけども、バンブーから取って、つまり竹ですよね。で、まあ、竹っていうものをその素材のベースとして、まあ、いろんなものを作ってみようっていうプロジェクトをやっていて、それがですね、実は8月に、九州の太宰府でワークショップをやって巨大なその竹のドームを作ったり、あるいは竹でタワーを作ったりっていうようなことをやったんですけども、まあ、その延長で今回はですね、大学のキャンパス内にサンクンガーデンっていう中庭があるんですけども、そこに大きなドームと展示室と茶室を作ってみようっていうことをやったんですよね。でそれがですね、ちょうどまさにこの間までその作業をみんながやっていて、今も実は展示してるんですけども、そのプロジェクトリーダーがですね、 佐藤君と福原君ということで、まあ、2人が結構頑張っていたんですけども、あのいろいろと細かいあの反省点はまあ、あるんですけども、まあ、結構うまくいったっていうかね、あのこの間実は茶お茶会もやって茶道部の人に来てもらって結構きちんとした野立てであのお茶を立ててもらったんですけども、まあ、それもかなりうまくいって、まあ、自分たちがその最初の段階からその構想段階からまあ一緒に考えて模型も作って、それから図面も書いて、で1分の1で建築空間を作って人に作ってもらうっていう、使ってもらうっていう一連のプロセスを全部体験したんですよ。まあ、それがまあ非常にこう手応えがあったので、あのそのプロジェクトの話をしたいなと思うんですね。というのは今のジャン・ヌーベル のパビリオンを見ているときに、まさにその赤い色を見てこういう感じがいいなっていう話もちょっと出たりして、今回あの実は茶室を真っ赤に塗ったんですよね。茶室の外観なんですけども、でレッドキューブっていうふうに名付けて、と同時にその浮いているキューブ、キューブを浮かせてるっていう意味でフリツアンっていうその茶室のタイトルを、名前をつけて、まあ、浮かぶ立方体のアン・イオリっていうふうにまあ書いてるんですけども、まあ、そういった一連のことをまあプロジェクトとしてやっていたんですね。ということで今まさに2人ともですね、プロジェクトが終わってまあ一段落ということかもしれませんが、まあ結構これはなかなか大変な中で2人ともよくやったと思うんだけどさ、その辺のプロジェクトのプロセスとかね、感想とか、まあその辺の話を少しね2人にしてもらいたいなっていうふうにちょっと思うんですよね。じゃあまあ福原君の方からちょっと話してみますか。どうですか今回のプロジェクトは。
そうですねまあ今回のプロジェクト、まあ結構ワークショップとかまあ以前結構やってて、まあコンペとかもやってたんですけど、まあ、まあ実質まあ初めてのこの実施設計、
実際そうだよね、実施設計だよね。
そうですね、もうほとんど実施設計っていうのでやって、まあ、実際1分の1で空間作るにあたってとか、まあ一回この、まあ、太宰府のワークショップで一回その九州の方で一応まあ同じようなドームは作ってて、でまあその世田谷、まあ、僕らの大学のところでまあやらせていただくことになったんですけど、やっぱりもう本当にもうプロジェクト進めてる人間からして大変だったのはその許可だったりとか
いろんな許可を取る
んで、そうですね、本当にもうそこに物を建てるっていうことの大変さ、まあまあ実際はもう本当にもう確認申請とか出さないといけないんだろうし、もっと大変なんだろうけど、やっぱりその実施でやることの大変さみたいなのはやっぱりちょっと感じたっていうのはあるし、逆にこうまあこう空間っていうのが作られてて、まあ10月の10日にこうまあ1回お茶会をまあして、まあそのお茶の先生とか来てもうみんなで結構ちゃんとまあなんかまあまあ満足げにっていうか、まあそんな感じでまあ使ってくれてたのを見て、ああやっぱり建築っていいなみたいな風にはなんか思えた。
まあそれ素朴にそう思うよね、あれ使ってるの見たらね。
そうですね、
ちゃんと自分たちの作った茶室がさ、あれ茶道部の人たちが使ってるの見たらさ、あれは正直素直に嬉しかったわ。君らも手応えがあったんじゃない
か。あ、そうですね。
じゃあまあさ、それはちょっと続けて話を聞くことにしてね、後でまた福原君にも話振るからさ、はい、じゃあとりあえずじゃあ佐藤君の方もちょっと少し感想言ってみますか。どうですか、
はい、感想を。そうですね、まあ細かいところで言ったら、そのビスとか金物がもうすごい足らなくて、
もう
随時その計算がうまく合わなくて、まあ買いに行ったりっていうのは、そういうのやっぱ現場やってみて分かったことだ
し、ちゃんと計算してたんだけどね。
そうですねでも足らないみたいな、そういうのがよく出たり、あとその手伝ってもらう人は結構その図面をまあ、あんまり見てなかったり、そのまあちょっとしか知らないような人がこういっぱい手伝ってくれてたんですけど、まあ、その人たちにちゃんと指示を出すっていうか、まあ、自分たちがちゃんと図面をその細かく把握しないとやっぱ指示が出せないっていうのもすごい実感しましたし、まあ、あと天候がその結構この時期雨が多かったので、まあ、それもすごい、まあ、ちょっと余分に日にちは見てたんですけど、まあ、あんまりその通りにはいかないことも多くて、やっぱそういうことはやってみないと分かんないことの一つだったかなというふうに思
います。いや僕はさ、本当にさ、まあ、君らは本当によくやったと思うしね、他のゼミ生も3年生とかも含めてよくやったと思うんだけどさ、やっぱり今回のプロジェクトはね、まあ、いろいろもちろん反省点もやっぱあるしさ、大変だと思うんだけどさ、僕は自分の役割をねちょっと果たしたなって気がしたよ。
興味ですね、
今回さ。今回だってすごい勉強だったもん。